聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第37編7節から22節。沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ。繁栄の道を行く者よ、悪だくみをする者のことで苛立つな。怒りを解き、憤りを捨て、自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない。悪事を図る者は去る、主に望みを置く人は地を継ぐ。しばらくすれば主に逆らう者は消え去る。彼のいたところを調べてみよ、彼は消え去っている。貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろう。主に従う人に向かって、主に逆らう者は企み牙をむくよ。主は彼を笑われる。彼に定めの日が来るのを見ておられるから。主に逆らう者は剣を抜き、弓を引き絞り、貧しい人、乏しい人を倒そうとし、まっすぐに歩む人を振ろうとするが、その剣はかえって自分の胸を貫き、弓は折れるであろう。主に従う人が持っているものはわずかで、主に逆らう者、権力ある者の富に勝る。主はご自分に逆らう者の腕を折り、従う人を支えてくださる。無垢な人の生涯を主は知っていてくださる。彼らは常しえに修行を持つであろう。災いが降りかかってもうろたえることなく、飢饉が起こっても飽き足りていられる。しかし主に逆らい敵対する者は必ず滅びる。捧げ物の子羊が焼き尽くされて煙となるよう、主に逆らう者を借りた者を返さない。主に従う人は憐れんで施す。神の祝福を受けた人は地を継ぐ。神の呪いを受けた者は刺される。新約聖書マタイによる福音書第5章5節。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。
教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、2月最後の主の日、健康を支えられて礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。先週の水曜日から伝統受難節に入りました。主イエス・キリストが私たちの罪をすべて背負って十字架の苦しみを受け死んでくださったことを覚えながら、4月のイースター、主イエスの復活の記念の日に向かって歩んでいくことができますように、日々御言葉に触れ、あなたに祈りつつ歩む生活を整えていくことができますように、私たちを導いてください。本日は本当に久しぶり、この1回の主日礼拝に皆が共に集っています。3年前の今頃から新型コロナウイルスの感染が拡大し始め、共に集う礼拝を休止せざるを得なかった時期もありました。礼拝が再開されてからも3回、そして現在は2回に分かれての礼拝となっています。今日この群れに連なる者たちが一堂に会してあなたを礼拝することができますことを本当に感謝いたします。しかし感染の恐れはなお消えておらず、このように共に集うことに不安を覚えている者もいます。どうぞこの礼拝を祝福し、集っている私たちをあなたの御手によって守ってください。来週からはまた2回に分かれての礼拝となります。なお分かたれた試練の日々が続きますが、あなたが私たちを導き支えてくださっていることを信じ、希望を持って忍耐していくことができますように。そしてこの礼拝の後に定期教会総会を3年ぶりに対面で行います。迎えようとしている2023年度、あなたがこの群れをどのように導いてくださろうとしておられるのか、その御心を尋ね求め、あなたに に従っていく思いを新たにする時とすることができますように。また長老羊の選挙も行います。私たちの投票を通してあなたが御心を示してください。ふさわしいものを長老として羊として立ててください。そして選ばれた者たちが祈ってあなたの御心を問い、それに応える決断をすることができますように導いてください。先週一人の姉妹の葬儀が行われました。この村の一員として歩まれたのは3ヶ月でした。喜んで熱心に礼拝を守っておられました。姉妹をお迎えすることができ、この教会の技として大振りを行うことができたことを感謝いたします。ご家族にあなたの慰めと支えを豊かに与えてください。今週には3月に入ります。年度の変わり目に差し掛かり、さまざまに生活の変化を迎えようとしている者がいます。進学や就職をしようとしている一人一人を導いてください。その歩みを祝福し、最も良い道を与えていってください。新しい道を求めてなお多くしているものを導き力づけてください。そして仕事や生活の変化を迎えようとしている者たちに特別の守りと支えを与えてください。またこの3月には青年や中高生のための修養会が計画されています。この3年間コロナ禍の影響を大きく受けてきた若者たちが信仰の友との良い出会いと交わりを与えられる時となることができますよう祝福してください。この礼拝にあなたとの出会いを求め、信仰を求めて集っている弓道中の方々がおられることを感謝いたします。その一人お一人をあなたが導いてください。あなたを信じ、あなたと共に生きるところに与えられる誠の祝福を示し、そして洗礼への志を与えていってくださいますよう。この礼拝に集うことができず、自宅で音声を聞いたり、説教原稿を読んでいる方々のもとにも、あなたが共にいてくださり、御言葉による導きを与えてください。礼拝から心が遠ざかってしまっているものがありましたら、あなたが働きかけ、礼拝の生活を回復していくことができますように。今この時も重い病の苦しみの中にいる方々がいます。入院していたり自宅で療養やリハビリをしている方々がいます。どうぞお一人お一人にあなたが癒しと慰めと平安を与えてください。介護施設で生活している方々のもとにも共にいてください。高齢になって弱りや衰えを感じている方々を守り支えてください。そして家族の看病や介護をしている人たちを力づけてください。教会学校も年度の終わりを迎えようとしています。集っている子どもたちと親たちと祝福してください。教会学校の教師としても奉仕をしている方々にあなたのねぎらいを豊かに与えてください。またキリスト教学校の一つ一つを守り導き、そこを卒業して行こうとしている若者たちの前途を祝し、学校で与えられたあなたとの出会いを大切にし、教会の礼拝にも集うことができますように。この主の日、共に礼拝を持っている一つ一つの教会において、あなたの御言葉が力強く語られ、あなたの救いの御業が全世界で前進していきますように。トルコ、シリアでの大きな地震によって亡くなった人は5万人を超えており、数千万人が被災しています。シリアには難民となっている人々も多くいます。困窮の中にいる人々をお助けください。世界中から駆けつけて救援に当たっている人々を守り力づけてください。私たちもあなたに祈りつつ支援の技を支えていくことができますように。ロシアによるウクライナ侵攻から1年が過ぎ、戦火はやむどころかますます激しくなっていこうとしています。戦いは悲惨さしかもたらさず、またこのことを通して世界中にさまざまな対立が深まっています。人間の罪とそれによる苦しみに満ちているこの 皆によってお祈りをいたします。
アーメン。
主イエス・キリストが語られたいわゆる三条の説教の最初には、こういう人々は幸いであるという幸いの教えがあります。でこれまでその第一と第二の教えを読んできましたが、分かったことは、主イエスが幸いであると言っておられるのは、私たちが幸いとは思えないようなことばかりだということでした。心の貧しい人々、悲しむ人々、決して幸いではありません。むしろ幸いとは言えない現実の中に、主イエス・キリストが、天の国はその人たちのものである、その人たちは慰められるという幸いを作り出してください、そういうことが最初の2つの教えには語られていたんです。で本日は第3の教えです。でこれは今までの2つとは少し違うように思います。柔和な人々は幸いである。でこれは私たちが、まあ、確かにその通りだ、納得することができることなのではないでしょうか。まあ、柔和という言葉に弱々しく軟弱なというイメージを感じることがあるかもしれませんが、それは間違いです。柔和の柔は柔道の柔、柔らと呼ぶ、柔よく剛を制すと言われるわけで、柔らかさの中にこそ本当の強さがあるんです。ですから柔和は軟弱とは違います。内にしっかりとした力を持つ穏やかさ、優しさ、日本語においてもそうであるわけですが、柔和と訳されているこの聖書の言葉は中庸なという意味です。でそれは特に怒りに捉えられるような場面で発揮される中庸さ、怒るべき時には必要なだけ怒る、怒りすぎることはなく、怒るべきでない時には怒らない、そういう重要さ。それはつまり自分の怒りの感情を制御し、言葉や行動をコントロールできるということです。怒りに捉えられて我を忘れることなく、冷静に問題を見極め、解決への道を探っていくことができる、それが柔和さ。そのような柔和さを身につけている人は確かに幸いだと思うんです。でけれども、柔和がそういう意味だとすると、私たちは思うのではないでしょうか。そんな風に柔和な人は確かに幸いだろうが、私はそうではない、私はそのように柔和にはなれないから、この幸いは私には当てはまらない。そしてそのように感じるときに、私たちが心の中で思っているのは、柔和になれるのはその人が基本的に幸いだから、幸いで余裕があるから柔和になれるんだということなのではないでしょうか。しかし果たしてどうなんでしょう。柔和な人が幸いなのではなくて、幸いな人が柔和になれるのでしょうか。でこの第3の幸いの教えは、本日共に読まれた旧約聖書詩編の第37編の11節からの引用です。詩編37編11節に、貧しい人は地を継ぎとあります。これが柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐの出どころなんです。で貧しいと柔和なは違うではない。 し乳和な者は国を継ぎと訳されていました。もともとヘブライ語で書かれていた旧約聖書では貧しいという言葉だったのが、旧約聖書がギリシャ語に訳されたときに乳和なと訳された。で、口語訳はこのギリシャ語訳の影響によって乳和なものは国を継ぎと訳しましたが、もともとのヘブライ語聖書をそのまま訳せばこの新共同訳のように貧しい人はとなる。あるいは新しい聖書協会共同訳は苦しむ人が地を受け継ぐと訳しています。主イエスのもともとの教えは貧しい人々あるいは苦しむ人々は幸いであるだったのだけれども、新約聖書がギリシャ語で書かれたときにこのギリシャ語訳の旧約聖書の言葉に引きずられて、柔和な人々は幸いであるという教えとして伝えられたということなのかもしれません。まあ、その事情ははっきりしませんが、とにかくこの柔和なという言葉の背後にはこの詩編37編11節の貧しいあるいは苦しむという言葉があるんです。で、そこでこの詩編37編をもっとよく見てみたいと。で、ここでの貧しい人とはどういう人なんでしょう。経済的に困っている人ということではないよ。9節にこうあります。悪事を図る者は断たれ、主に望みを置く人は地を継ぐ。ここでは地を継ぐのは主に望みを置く人、つまり貧しい人、苦しむ人っていうのは主に望みを置く人なんです。で、さらに22節に、神の祝福を受けた人は地を継ぐ、神の呪いを受けた者は断たれるとあります。ここでは地を継ぐのは神の祝福を受けた人です。つまり貧しい人、苦しむ人とは貧乏な人というよりも、貧しさや苦しみの中で主に望みを置いており、それによって主なる神の祝福を受けている人なんです。そういう人々にあなた方は地を継ぐという約束が語られている。で、それは単に土地を相続するということではありません。イスラエルの民にとって先祖から受け継ぐ土地、それは神の祝福の印でした。ですから地を受け継ぐというのは物質的な繁栄や富を与えられるというより神の豊かな恵みによって生かされるということです。ですからこの詩編は貧しく苦しんでいる人、その苦しみの中で主に望みを置いている人に、あなた方には主なる神の祝福と恵みを与えられて、それによって生かされていくんだ、こういう約束を語っているんです。それによって彼らに励ましを与えようとしているんです。で、それは彼らがその貧しく苦しんでいる人々も苛立ちや怒り、憤りを覚えているから。7節8節にこうあります。沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれ、繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つ、怒りを解き憤りを捨て、自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない。つまりこの世には悪事を図り悪巧みをしている者たちがむしろ繁栄し富栄えており、主なる神に従って正しいことをして歩もうとしている自分たちはいつまでも貧しく苦しい生活を強いられている、そういう現実がある。彼らはそういう現実に苛立ち、怒りや憤りを覚えている。この37編一節にも、悪事を図る者のことで苛立つ、不正を行う者を羨むなとあります。神に従わず不正を行っている連中がかえって富栄え、 正しく生きようとしている自分たちが貧しく苦しみを受けている、そういう現実の中に悪事を図る者たちのことを羨ましく思い、いっそのことを自分も彼らと同じように自分の富や豊かさだけを追求して生きていった方が良いのではないか、そういう思いが起こるのです。この詩はそういう人々に対して苛立ってはならない、その怒りや憤りを捨てて沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ、主に望みを置け、あなた方は地を継ぐのだ、主なる神はあなた方に祝福と恵みを与え、それによって生かしてくださるのだと語っている。柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐという教えの背後にはこの詩編37編があります。つまりここで見つめられているのはもともと豊か幸いで余裕のある人ではありません。むしろ弱く貧しく力のない者が神に従って生きようと必死になっている。しかしこの世においてもむしろ神を無視しているような悪い者が富に栄えている、そういう現実がある。その現実に苛立ちや怒りを覚える、いっそのことを神なんか忘れて自分の好き勝手に生きていった方が良いのではないかと感じてしまう、そういう人々のことが見つめられているの。それは私たち一人一人のことです。私たちも自分の弱さ乏しさを嘆き、置かれている境遇に不満を持ち、自分よりも恵まれている人を羨む苛立ちや怒りを覚えます。なぜ神は自分に幸せを与えてくれないのか、こんな苦しみが起こるなら神など信じても何の役にも立たないではないか、そのように恨みつらみを言いたくなるのです。主イエスはそのように感じている私たち、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐと語りかけておられるのです。そもそもこの詩編37編が教え進めているのは柔和に生きなさいということ。悪事を図る者が繁栄しているその現実の中でも苛立つとこの詩は教えている。苛立ちや怒りや憤りに身を委ねてしまうことなく主に従う道にしっかりと踏みとどまれと言っている。それは自分の心をしっかり制御しなさいということです。苛立ち紛れに神を否定するような不信仰に陥らず、自分自身をしっかりコントロールしなさいということです。それがすなわち柔和に生きること。でそこに神からの祝福恵みが与えられるのです。ですからこのヘブライ語の貧しいないし苦しみという言葉がギリシャ語訳旧約聖書で柔和だと訳されたことには理由があります。貧しく苦しんでいる者も自分は苦しみの中にいるのだから、つまり余裕がないから柔和に生きることはできないと言ったなら、その人は神の恵みのもとで生きることはできない、つまりそこには救いがない。余裕があるから柔和になれるのではありません。力も余裕もない、この世のさまざまな事柄に振り回され苦しみや悲しみに支配され、怒りや苛立ちを覚えずにはいられない中で、その怒りや苛立ちに身を任せるのではなく、沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれ、主に望みを置いて生きる、それが柔和さ。そういう柔和さによってこそ本当の幸いが与えられる。 ですからやはり幸いだから乳和になれることではなくて、乳和に生きることによってこそ幸いが得られるのです。乳和になれないというのは怒りや苛立ちを制御できず、それに引きずられてしまうということです。その時私たちは沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれることができなくなる。繁栄の道を行く者や悪だきめをする者のことで苛立ち、沈黙しておれなくなって自分で語り始める。主に望みを置いて待ち焦がれるのではなくて、自分の怒りによって力を振るい、悪事を行っている人を裁き滅ぼして問題を解決しようとするのです。まあ、このように、そして私たちの人生にはそのように悪と戦うということが必要である時も確かにあるでしょう。またそのように正義感に駆られて悪と戦っていくことは勇ましくて、まあ、かっこいいことでもある。しかしその私たちの正義感は苛立ちや怒りから出たものであるならば、その正義感が幸いをもたらすことはまずありません。たとえ相手を打ち負かすことができたとしても、ヤコブの手紙の第1章20節、人の怒りは神の義を実現しないからですとあります。この御言葉を私たちは深く心に留める必要があります。人間の正義感や怒りは神の義を実現しないのです。つまり本当の幸いをもたらすことはないのです。神の義は、つまり本当の幸いは、怒りに駆られて正義感を振りかざして戦うことによってではなくて、その怒りを捨て、苛立ちを抑え、沈黙して主に向かい、主に望みを置いて歩むことによってこそ、つまり乳和さによってこそもたらされる。しかしそれは大変なこと。そのような柔和さを持って生きることなど、自分には到底できそうもないと私たちは思うのです。けれどもこのような柔和さを持って生きてくださった方がおられるのです。それは主イエス・キリストです。また福音書ではこの柔和なという言葉があと2箇所出てきます。一つは11章28節からお送りします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝を追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。主イエス・キリストは柔和で謙遜な方です。それは苛立ちや怒りに捉えられ、力に任せてことをなさろうとはしないということ。むしろ主イエスがなさったのは、私たちの罪を黙って背負って十字架の死への道を歩んでくださったということでした。主イエスのこの柔和さによって私たちに罪の許しが、救いが与えられた。そして主イエスは私たちをご自分と共にこの柔和さに生きることを求めて、このように私たちを招いておる。私の首輝を追い私に学びなさいとは、そういうことです。柔和な方である主イエスの首輝を追って、主イエスの柔和さを学んで生きることを主イエスは求めておられる。 主イエスがその首輝きを共に負ってくださるからです。実は主イエスが罪人である私たちという重荷を背負ってくださっているのです。その柔和な方である主イエスにつながって、主イエスと共に歩むことによって、私たちも主イエスの柔和さを少しずつ身につけていることができる。でもう一箇所、柔和なという言葉が出てくるのは21章5節です。主イエスはそのご生涯の最後にエルサレムの町に入られました。その時ロバの子に乗って来られました。まあ、このことは預言者が語っていたことの実現でした。その預言がこの21章5節に語られています。シオンの娘に告げ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方、ロバに乗り、身を追うロバの子、コロバに乗って。今、イスラエルに来られた主イエス、預言者が告げていた誠の王である。いや、その王は柔和な方である。その印としてロバの子に乗って来られる。人々はこの主イエスの到来を喜んで、ダビデの子にホサナと褒めたたえて迎えました。しかしそれから1週間しないうちに主イエスは捕らえられ、十字架につけられたんです。群衆は数日のうちに手のひらを返したように主イエスを十字架につけようと叫んだ。この1週間の主イエスの歩みは、言ってみれば人生の絶頂から奈落の底へと突き落とされたようなものです。その苦しみを主イエスは黙って追われた。主イエスが柔和な方であるというのはそういうことです。その柔和さによって主イエスは十字架の死への道を歩み通し、私たちの救いを実現してくださったんです。主イエスキリストこそ本当に柔和に生きた方でした。私たちは柔和な方である主イエスキリストによって救われた。で、その主イエスに従って、主イエスと共に生きることによって、またそのことによってのみ、私たちも苛立ちや怒りに身を任せるのでなく、それを捨て、自分の正義感によってことをなそうとするのでなく、主なる神の御前に沈黙し、主に望みを置い、主の恵みの御業を待ち望んで歩むことができるようになる。柔和な人々は幸いであるという言葉は、この主イエスと共に歩むところに与えられる幸いを語っている。本当に柔和な方として、私たちのために十字架の死に至る道を歩み通してくださった主イエスキリストを、父なる神は復活させ、永遠の命を生きる者としてくださいました。そして神は、主イエスを天に昇らせ、ご自分の右の座につかせました。柔和な方である主イエスに、今や、父なる神の右の座についておられ、私たちとこの世界と支配しておられる。つまり主イエスは今や地を受け継ぎ、地を支配しておられる。柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐという御言葉は主イエスご自身において実現している。私たちはそのことを信じている。この主イエスが地を受け継いでおられる、その主イエスのご支配は今はまだ隠されている、目に見えるものとはなっていません。この世の目に見える現実においても、悪事を図る者が栄え、主に従う者がかえって苦しみを受けるような、 そんなことがしばしば。その目に見える現実によって私たちは苛立ちや怒りを覚え、そしてそれに捉えられ引きずられてしまいがちです。しかし復活して天に昇り、地を受け継いでおられる主イエスのご支配を、世の終わりに主イエスがもう一度来てくださる時には完成し、誰の目にも明らかなものとなるのです。でそのご支配が完成する時に、私たちも復活と永遠の命を与えられ、主イエスと共に地を受け継ぐのです。柔和な方である主イエスキリストと結び合わされ、主イエスと共に生きる私たちは、そのことを信じてそこに希望を置いて生きることができる。それによって私たちもさまざまな苦しみ悲しみに満ちており、正しい者が苦しみを受け、悪を行う者もむしろ栄えているようなこの世の現実の中で、怒りや苛立ちに振り回されることなく、沈黙して主を仰ぎ、主に望みを置き、そういう柔和なものとして生きていくことができます。まことの幸いがここに与えられるのです。祈りを天の父なる神、この礼拝へと招いてください。あなたの御言葉を語りかけてくださいましたことを感謝いたします。柔和なものは幸いである。その者たちは血を受け継ぐ、主イエスは語りかけてくださっています。私たちはこの世の厳しい現実の中に苛立ちを覚え、怒りに捉えられ、憤りを覚えて、そして自分の思いを貫こうとし、自分で戦い、正義を実現していこうとします。しかしそのような私たちの怒りや苛立ちに基づく行動は決して幸いを生むものではない。後ろを返って争いを深めていき、悲惨さが深まっていく、そのような現実の中に私たちは置かれています。本当に乳がんになることによってこそ、そこにはあなたの平和が守りと導きが与えられる。しかし私たちは本当に乳がんになることがなかなかできないものです。その私たちのために本当に乳がんに生きてくださった主イエスキリストも、十字架にかかって死んでくださり、私たちの救いを実現してくださっている、その柔和な方である主イエスと私たちを結び合わせてください。主イエスと共に生きるものとするために、あなたはこの礼拝に招いてくださいました。どうぞ私たちが柔和な方である主イエスを